今回は豚屋のザレ事。
イエイ。おいんこ。おいんこ。
さて、問題です。
問題。でれん。2018年、国内で26年ぶりに岐阜県で発生した豚の病気で、強い感染力と高い致死率が特徴で、未だ治療薬がなく、今現在、日本の養豚界を騒がせている病気といえば、さて、何でしょうか？
何でしょう？
えらい、えらい説明臭いっていうか、ヒント、なんか、あれだったけど。これが俗に言う豚熱ってやつですか？
正解！
イエーイ！
正解です。今回は豚熱の話をしようかな。
豚熱。
豚熱、養豚場で発生すると毎度ニュースになりますね。どこどこ県の農場でなんと殺処分されましたっていうニュースになりますね。
ニュースになってる？
うん、なるよ。これはさすがになるよ。
まあ、公表する義務があるっていうのと、まあね、その規模が大きければ大きいほどだし、
うん、
まあ、もちろん業界の中ではね、いち早く知らせが来るんだろうし、
うん、保健所通してね、ね、
だって農業新聞には必ずと言っていいほど載るもんね。あの鳥インフルエンザとかさ、うん、豚熱とかも、
うん、普通の新聞とかにも載るし、ヤフーニュースとかにも載るし、ツイッターはトレンドにも上がるからね。
ツイッターのトレンドに上がるんだ。
上がる上がる。だからそれくらいやっぱりホットなニュースですよ。ただ実際その豚熱ってどういう病気なのとか、人に感染するのとか、どうして殺処分されなきゃいけないのっていうのが知らない人をたくさんいると思うから、今日は説明しようと思う、うん、
あー確かに確かに、ニュース見てとんでもないことになってんなって思うけど、実際どんな病気なのか分かってないよね。
うん。でね、この豚熱って、まあ一昔はね、あのトンコレラって言われてたんだけど、今豚熱って言われてるのが、そうね、まあそのトンコレラウイルスに感染すると発症するわけで、でこの病気っていうのは豚とイノシシに感染する病気で。人間には感染しません。だからその豚熱に感染した豚肉食べても人間には感染することはない。
うーん、
まあ、豚熱に感染した豚肉っていうのは流通されないので、まあ、そこは安心して、まあ、食べても問題ないけど、まず流通されないから、
うん、食べれないの？
うん、だって豚熱に、まあもしかしたら検査ね、全とするわけじゃないから食べれないことはないけど、やっぱ発症したらこの豚熱っていう病気は県の保健所に届け出を出さなきゃいけない。で、法律で決められてるのね。だから、もしこれは豚熱じゃないかなっていう症状が出たら、すぐ保健所に連絡して、保健所の職員さんが来て検査出すっていう義務があるのね。
うん。
うん。いや、どうしてね、そこまでね、すぐ届けなきゃいけないのかって。
っていうのが、その強力な感染力？
感染力と致死率の高さっ っていうのが挙げられてるのね。で、豚熱って言われてるぐらいなんだけど、ウイルスに感染して、
うん。
いろいろ症状があって、豚熱のね、病気の症状はね、たくさんあるんだよ。で、急性で死ぬものから、こう、ゆっくり死ぬものまでちょっと形があって、急性だと、まあ、発熱したり、なんか、元気がなくなって、手足がなんか痙攣したりとか、耳がこう、血やの出て紫になったりとか、
うん。
して、一週間ぐらいで死んじゃう。
恐ろしいね。
うん。し、もうなんか、とにかく、いろいろな体調不良の症状が出るんだよ。下痢したりとか吐いたりとかもあるし。
うん。
で、遅いのは、1ヶ月ぐらいかけて、じわじわこう弱ってって死ぬっていう症状もあるのね。
怖いな、それは。
うん。だから、なんとなく最近調子悪いな、悪いのが多くなったな、薬投与しても治らないなと思ったら豚熱でしたみたいなのもある。うん、感染力がね、とにかく高いっていうのは、これ、まあ、ウイルスが、まあ、主には接触感染。その感染した豚のその唾液とかが他の豚が舐めたりすると感染するって感じだよね。
うん。
し、例えばその病気になった豚を人が触ったその手で他の豚に触るとか。
お
ー。あるいは、そのなんだろう。豚が歩いた、その感染した豚が歩いた後を人間が歩いてなんか他の農場に行ったとか、
うん、
でまたそのなんか同じ靴とか長靴のままで移動してその先でウイルスが拡散するとか、
うん、
もうとにかくいろんなものからもの、豚から豚、うん、ものからもの、人から人を通して感染が拡大していくっていう、う
ん、すごいよね。
そうだからもうそれこそ車のタイヤとかもそうだし、
うん、
もう物資の移動とかもそうだし、もう今いろんなとこで気遣いながら管理しないといつ感染するかわからないっていう恐怖で、これ今養豚で豚の話してるけど、さっきイノシシにも感染するって、で日本には野生のイノシシがたくさん生息していますね。
これがすごいネックっていうか、感染を広げてるのはまさにこのイノシシなんだよね。
そうで、イノシシって近年こうすごく生息範囲とあと数が増えてるっていうのも問題視されてて、
その
日本にはそのイノシシの天敵が野生でいないっていう問題。
そういないんだよ。イノシシを捕食すると生き物って
ほら、大昔だったらそのオオカミがいたかもしれないけど、今それもいなくなっちゃったから、どんどんどんどんイノシシも数が増えてるのと、まあじゃあにイノシシの唯一の天敵って言えば人間なんだけど、よく言うその猟獣界の人たちっていうのも、
うん、
いや今高齢化が進んで、うん、なかなかね、その罠仕掛けたりとか銃持って撃ちに行ったりっていう人たちの数が減ってしまっているから、うん、なかなか数を減らすのは今難しい。
そうね。
で、 このイノシシも、その移動範囲が、ね、なかなか広くて、だからどこどこの県で、その見つかったってなったら、その感染したイノシシ捕獲したり、その死体、死んでるイノシシ回収して検査したりっていうのは、今どこの県でもやってるんだけど、もし、その感染したイノシシが見つかったってなったら、もう隣の県まで大騒ぎ。あ、もう来てるんだろうなっていう感覚にはなるわけですよ。で、その2018年岐阜で見つかってから、まあ、どんどんどんどん広がってって、あまりね、西の方にはね、広がってないんだよ、今。で、そう、九州はね、まだね、なんとか防げてるっていう状態なのね。で、
渡ってないんだ。
どちらかといえば、東とか、今、東北、一番北、宮城
宮
県、
城？
宮城県に出ちゃってるんだけど、宮城もやっぱりイノシシの感染が確認されてるのね。で、この最初、そのやっぱイノシシの感染を食い止めないといけないっていうのもあって、その経口投与、口に入れるワクチンっていうのを作って撒いたん。
軸に入れるワクチン。
てかね、その豚熱ってワクチンがあるんですよ。で、まあ、養豚場の豚に打つのももちろんだけど、イノシシにどうやってそのワクチンを投与するかっていう問題があって、
餌？
そうそうそう、
罠っていうか、餌に混ぜて。
そう、それがね、まあなんだろう。人間の錠剤の、なんだろう。アルミに包まれてるさ、一個ずつ包装されてる錠剤のイメージあるじゃん。プラスチックのドーム型の中に錠剤入れて、アルミで蓋してあるような。わかる？
わか
ああ
り
い
ま
う
す。
形で、中に液体が入ってる。だワクチンが入ってる。それをかぶせるように、こう、ちょっと固め、餌とかでコーティングする感じ。で、イノシシがそれを食べると口からワクチンが入るっていう仕組みね。っていうのを、その、イノシシが確認された県、まあ、里山とか山の中に、とにかくたくさん設置して、イノシシに食べさせるっていうのを今やってるのね。
なるほど
で、そ
ねー。
の感染が確認された県の隣の県、
隣の県。
イノシシが感染確認された県と、まあ、養豚場で発生してしまった県の隣の県までは、そのイノシシに対するそのワクチンの、経口投与ワクチンの、散布が、こうされてて、今。で、ワクチンベルトって言って、で、さらにその隣の県に豚熱が移動しないようにっていう対策をしてるんだけど、今
なる
そ
ほ
れ
ど。
が、そう。結局最初、岐阜で発生した時に、その岐阜の周りの県をこう、岐阜を囲むようにワクチンベルトを設置したんだけど、結局東の方にはどんどんどんどん広がってってて、そのワクチンベルトっていうのがどんどん広がってってるのね。で、このワクチンベルト、そのイノシシだけじゃなくて、やっぱ養豚場の豚にもワクチンの接種が義務付けられてて、
これ、
そう。
なんだっけ、私、ちゃんと覚えてないけど、ニュースでなってたのは、このワクチンを打たないで、なんか議論してる間にどんどん感染しちゃったみたいな感じだったよね。
そうなんだよ。でね、この、じゃあ、ね、 そんな怖い病気だったら早くワクチン打てばよかったじゃんってみんな思うでしょ。
うん、
ただこのワクチンを打つ打たない問題、何が問題点だったかっていうと、この豚熱正常国であるかないかっていう問題なんだよ。何正常国、
これが何なんか、まあ、あるかないかで、そのワクチンを打った豚は輸出できない、
うん、そう、輸出できないくなるっていう問題が大きく関係してくるのね。で、18年の時で26年前だからもう30年近く前、日本でこの豚熱が発生してた時、
うん、
実際もっと前か、その日本で初めて豚熱確認されて、その時も大量に豚が死んで、でワクチン開発されてやっと落ち着いたんだよね。でその正常国っていうのは、その感染した豚もいません、ワクチンも打ってませんっていうのが条件で正常国、うん、もう病気が、その病気がないですよって登録されてるのね。これは世界でもう認められてるっていう、
うん、
だからもうその国の豚とか豚肉は輸出しても問題ありません、安全ですよっていうのを世界で認められてるっていう条件になるんですよ、
うん、
ただこれがその発生しました、じゃあワクチン打ちましょうってなったら、3年間ぐらいね、輸出入がね、厳しくなるんですよ。
そう。でね、う
ん。で、だから、とりあえずワクチン打たないで、なんとか殺処分で、素早くこの病気を抑えられれば、その正常国のままでいられるから、さてどうしようっていう議論があったんですよね。うん、できればそのワクチン打たない方が正常国ではいられるけど、
うん、
でもそもそも病気が広がってしまえば、
うん、だって輸出でできる豚がいなくなっちゃう。
そもそも豚がいなくなるぞっていう、国産の豚肉が生産できなくなるぞっていう危機になるわけですよ。
それこそ3年間っていう規模じゃなくなっちゃうもんね。
そう。で、結局今3年続いて。
3年経っちゃった。
早くやればって。ね、まあ、うんうん、結果論だけどね。でも、やっぱこの日本で増えてるイノシシとか、それこそ今養豚界全体のその衛生管理の観点から考えたらちょっと難しかったんじゃないかなっていう気はしてた。うん、うん、
そうね。
でね、このワクチンをね、そのじゃあ誰がワクチンの費用を負担するのかとか、そのワクチンを打つ手間どうするんだとかいう問題もあったりして、うん、なかなかね、この現場のね、意見もね、大変だったりとか。
そうよね。
して、そのワクチンベルトが広がっていってしまって、また一つ困ったことがあったのは、
ワクチンベルトが広がることで困ることがあるの？
それこそ、だからワクチン打たなきゃいけないっていう義務になっちゃってるから、現場としてはやっぱ手間が増えるわけですよ。
そうだね、仕事が増えるよね。
それも全頭接種なんだよ。農場の豚全頭打たなきゃいけない。
規模が大きければ大きいほど大変だよね。
お父さんの豚からお母さんの豚から
子豚は
子豚も打つよ。 子豚も全頭打つよっていう手間がね発生するし、コストも発生するじゃないですか。
うん、
だからもう隣の県でイノシシって確認されたってなったら、ああ偉いこっちゃってなるわけですよ。
うん、
でそのワクチンベルトがどんどん広がることで困ったことがまだあって、
まだあるの、まだ困るの
困った会社はあれなんですよ、シュトンメーカーさんなんですよ。
シュトンメーカー、種を、
そう、あの各その農家さんとか養豚企業さんに、うん、お母さん豚とかお父さん豚とか、そのお父さんの精液だけ販売する会社っていうのがシュトンメーカーさんなんだけど、その人たちがさて困ったぞってなった。でそのワクチンを打って、そのシュトンメーカーさんでワクチン打つと、
うん、
豚熱のワクチン打った豚ですってなっちゃうと、まだ感染確認されてない地域に出荷できなくなるのね。
え？
だから、
そっか、持ち出すこともできなくなるんだ。
そう、できなくなるの。だから、その、逆に言えば、あの、まだ打ってない、ってか、感染が確認されてない地域の豚だったら、感染確認されてる地域には出荷はできるんだけど、逆はダメなのね。
うん、うん。
で、それができなくなると、今まで出荷してた先に出荷できなくなる。お客さんが減る。で、売り上げが落ちる。これは大変だってなって、ね、みんな、その、ワクチンを打たなくていい地域に、農場を移動させるっていうことをやりだしたんですよ。
農場ごと移動できんの？
もうそれが大変よ。それだって移動するコストもかかるし、
移動すだってほら物から
豚舎
へ人からって言ってさ、移動するのもやっぱリスクがあるわけじゃん。
すごい大変よ。ただそのワクチン打つ費用とかやっぱ顧客が減るっていうリスクを考えたら、もうまあ、長い目で見たらもう逃げるしかないと、ワクチンエリアから。
本当にそれもに長い目なのかどうかも分かんないけどね
そうでもそれやってるんですよ。
もうやるしかないっていう状況なんだね。
そう、それこそだって、でそのみんなできるだけじゃあ東北に行って移動してたんだけど、もういよいよ宮城県まで出ちゃったから、もう北海道に行くしかない。そう、いろんな会社さん、まあ、九州の方とかそのままなんだけど、いろんな会社さん北海道に移動したりっていうのがあったりして、もう大変ですよ。
そう簡単に引っ越しできるもんなんだろうね。
まあ大変よ。だから農場を探さなきゃいけないし、そこに下手したら豚舎建てなきゃいけないし。
そうでし
ょ。今ね、まあでもそのなんか農場はそのままあるけど、そのなんかやめてて空いてる豚舎がそのままあるっていうところを探したりとかね。
うん。
まだ解体されてなくて使えるからそういうとこ使うとかいうのもやってるんですよ。だからさ、それこそだから北海道に移動ってなったら、まあその豚熱に感染するリスク、まあまだ北海道は大丈夫だから豚熱に感染するリスクもなくなるし、ワクチンも打たなくていいし、まあ、ワクチン打ってないから全ての地域に、まあ、輸出できる、輸出っていうかなんだろう、出荷できるっていうのもあるから、まあ、従業員どうするんだとか、いろいろ問題は他にもあるけど、
うん、あるよね。
まあでも多分移動した方が のメリットはあるから今みんなそうしてるよ大体。もう、なんか諦めてちょっと諦めてもう、まあ、できる範囲で経営していこうっていうところもあるけど、そういう事態にもなってるんだ。
なんか
そうい
や、まあ、規模にもよるんだろうけど考えがさなんか大陸的っていうか、
うん、
日本でそういうことができるの。
まあね、ちょっとね、まあ、北海道はさちょこっと離れてるからで、
確かに
北海道はイノシシがいないじゃん。だからそうイノシシがいないってのもやっぱメリットとしてはすごく大きいよね。
なんで、あ、なんでいないの？寒いから？
え、渡れないからでしょ。もともといないし、もともといないし、海は渡れないからだよ。
そっか、あの荒波にはさすがに越えられないのか。
うん。うん。まあね、海を泳ぐ豚たまにニュースになるけどさ、そんなにね、多分あの冷たい海は渡れないんじゃないかな。
そっか、結構南の方とかさ、なんか島渡ったみたいな話も聞くけどね、うん、
まあどれくらいの距離なのかにもよるしね。
うん、
まあうん、とにかく北海道にはいないから、その野生のイノシシとか野生の動物から感染するっていうリスクはなくなるよね。
いや、
それだけでもメリットは大きいよ。だって
すごいね、豚の産地が北にてか北海道に移動してってるってことなんだね。
まあその首都メーカーさんに限ってはね。
うん、
でうん、これがまあまだまだ九州と四国かなはまだ発生してないからいいけど、もし九州に出ちゃったらこれはどえらいことになるぞ。
だって九州とかの方が豚たくさんいるんじゃないの？
そう、実はその豚肉の生産してる農場の数が九州はもうダントツで多いですよ。
でしょ
う。うん、だからここでやっぱ食い止めないと危ないなっていうのはあるよ、うん、
で今西はどこまで？岐阜より西っていうか南は、
ね、ごめん日本地図が出てこない。
岐阜がどこだかわからない。
岐阜を囲むようにしたワクチンベルトがあって、まだねそのワクチン打たなくていい県がね中国地方でね3県残ってるんだよね。で四国も出てはないんだけど、一応ワクチン打った方がいいよっていう推奨地域にはなってるんだよね。
一応推奨されてるのは義務じゃなくて任意なの？
そこはね、その県の保健所でね、決めるんだよ。
保健所の判断なんだ。
うん。ただもう、その県で出ちゃったら、そのイノシシとか養豚場で出ちゃったら打たなきゃいけないけど、まだ隣の県だから、そこはまだ決められる、うんうん、保健所の判断で。うん。そうなんだよね。で豚熱が養豚場で出てしまった時に、
うん、殺処分、
そのそう全頭養豚、その養豚場にいる豚とその養豚場から移動した農場の豚っていうのも全頭殺処分っていうのがもう決められてるのね。これはもう法律でこういう対応しましょうっていう風になってる、うん、この家畜伝染病予防法っていう法律があるんだけど、
うん、
これもねこの法律もやっぱ豚熱の発生に伴って少しずつ改正されて、まあねどんどん素早く対応できるようにっていうのはなってるんだけど、 ひとたびこの養豚場で出てしまった時の、そう、やっぱ、何千頭、下手すると何万頭。
そうね。
今まだでも何万までの規模はいってないかな。この、で、殺処分対象になるってなると、やっぱ、ね、その、養豚場の経営者さんもそうだし、従業員もそうだし、殺処分のやっぱ作業に当たる保健所の職員と、あとやっぱどうしても規模が大きすぎると力仕事になるから、自衛隊の人たちもね、を駆けつけてくれてやってくれるんだけど、
うん。
ああ、大変よ。本当に。まあその怪しいかなっていう症状出たら保健所に連絡して、保健所の人がすぐ来て検査出して、もう検査でもし豚熱でして出たら、もう現場ではもうどう判断するわけもなく、保健所の職員の指示に従ってあれやってこれやってどうしようってなるんだろうけど、
もうなんかいたたまれないよね。せっかく育ててきた豚とかさ、会社が。
もうね、発生したってニュースね、聞くだけでね、悲しくなるよ。まあね、その、いつかはね、でも人が食べるために育ってきたものだからね、かわいそうっていう、あれもちょっとなんか違うかなって気がするんだけど、まあでもなんだろう。やっぱさ、食べるっていう行為はこう人間が生きることにつながる行為だから、やっぱそこに意味があるわけじゃん。だそれがそのなんだろう、目的を果たせないまま殺されていくっていうのはちょっと悲しいかなって気はする
んだよね。従業員さんもそうだし、経営者ももうなんか、
そうだ
ね。
だって
ほら、昔さ、やっぱその病気、口蹄疫の時かな、牛の病気だったけど、うん、やっぱ首吊った農家さんがいたわけじゃん。
うん。
それぐらいなんかもう、
うん、
ね、
だって
頑張って育ててきたのにとかさ。
そうだってね、豚だってね。その成長、子豚の成長は早いけど、やっぱこう、その子豚を産むまでのお母さんの生育とかまで考えたら、やっぱ長い時間と費用とね、手間暇かけてるわけだから、それがみんないなくなっちゃうって考えたら、その、ね、負担が大きいよね。みんながその養豚場って聞いたときにどういうものをイメージするかっていうのは、まあ本当にね、実物を見たとしても、その何年前に建てられた豚舎なのかとか、どういう設備があるのかっていうのを、本当日本の中でももうバラバラなのよ。だからもうなんだろう、
施設そのものがね、
そう、昔ながらのなんか柵で囲ってあるだけの養豚場みたいなところもまだあるし、もうすごい最新のね、養豚場だと本当にもう、ここ養豚場ですかっていうぐらい、なんか工場かなって間違えるぐらいの設備だったりとか、それこそ、もう、建物だとか設備だけじゃなくて、人の認識？豚はなんとなく汚いところで生活しても大丈夫みたいな認識の人たちとか、いや、もう徹底的に綺麗なとこで管理しないとダメだっていう認識とか、もう、バラバラなんだよ。だまあ、年を、なんだろう、養豚会、で考えれば、その、どんどんね、情報はアップデートされていくんだけど、それに乗れない人たち っていうのがやっぱいて、うん、でやっぱそういうところにこう衛生管理の穴が発生して、で感染しちゃうっていうね、
うん、
が今の現状なんですよ。
あー、なるほどね。
でやっぱその感染拡大してる地域ではやっぱ保健所のその指導が入って、こういうところは危ないですよとか、こういう風にしてくださいねっていうのはもう全部の文句が入ってね、保健所の
指導がつって言うこと聞かない人たちがいるわけでしょ。
でもまあでもね、どこまでねさ、そういうのもいるし、でもやっぱちゃんと衛生管理のこと考えたらやっぱ少しずつ改善していかないといけませんよねっていうのは多分もう誰でも分かってると思うんだよ。
ここまでなんかニュースになっちゃうとね。
ただやっぱりね、ほら豚舎ってやっぱお金がかかるから、コスト的な問題とかさ、
まあそうよね。
その今ね、その保険もね、いくらか出てその農場の周りに柵を設置しましょうってなったんだけど、やっぱ全額はね、その保険はね適用されないから、やっぱその費用とか考えたらうーんってなっちゃうし、そのどこまでねその衛生管理にお金かけるかとか、社員の教育をどこまでやるかとかね、いうのもやっぱコストも手間もかかるわけですよ。だからやっぱそう簡単にはできないかなって。うん、でもやっぱり将来のこととか、まあ豚の病気って豚熱だけじゃないから、他の病気のこともね、うん、もろもろ考えればそういうところにやっぱお金かけた方が長い目で見ればね、
そうね、
経営の助けにはなるんじゃないかなって思うんだよね。衛生管理にはでも正解はないって言われてるぐらい本当難しくて、物の移動、人の移動、豚の移動、
移動しないわけにはいかないしさ、まあ、
消毒したりね、徹底するしたりね、
うん、
するっていうのはもちろんなんだけど、一番やっぱね難しいのね、野生動物に一番怖い、野生動物、イノシシももちろんそう
なんだけど、イノシシとかネズミとか、
そうネズミとか猫とかカラスとかさ、
そうよね、だって、
うん、
隙間入ってくるしさ、フェンスは飛び越えてくるしさ、
そうね、フェンスをね設置 してたりね、看板設置すればなんとなく一般人はここの先入っちゃいけないんだなとかわかるけど、猫なんてそんなの無視してくるから、うん、だからね、一番すごいところだとフェンスじゃなくてもコンクリートで壁3メートルぐらいの壁立ててるところもあるよ。もう徹底してるよね、
そこまでするの。
そう、でもうん、本当にね大変なんだよ。でこれが本当にこれはもう参ったなっていうのが、去年の12月宮城県で発生した2例目の、宮城県で2例目 の農場っていうのが、
うん、
まあ、ちょっと大変な事例だったんですよ。まあ、先に言ってくと、まあ、そこの、ね、農場が悪いってわけじゃないんだけど、その農場っていうのが実はそのシュトンメーカーさんの、うん、のそう農場だったんですよ。でその農場はそのオス豚を飼育して、そのオス豚から取った精液を AI、
うん、
人工受精用のその精子として販売してる会社だったんですよ。
うん、
で そこで発生した
ってことは、
その
出荷先、
そう、販売した出荷先の農場の
検査対象っていうか、感染したかもみたいな、
そうっていう疑いが、
コロナでいう、もう濃厚接触者みたいな、
そう、そういうことで、まあさすがにね、その出荷した先の農場の豚全頭殺処分ってことにはならなかったんだけど、一応その精液を注入しちゃったメス豚っていうのは殺処分の対象になったのね、
うんうん、あーなんか、うん、
でそれがね、もう全国で結構な数だったのよ、20農場以上
あっていうことは、結構な大規模な農家さんだった、
うん、
種豚屋さんっていうか、
そう、東北から、まあ、関東のあたりでその精液出荷してて、でだからその宮城で発生した農場は全頭だけど、その精液を出荷させた先のその精液注入しちゃった豚っていうのも殺処分の対象になって、うん、
えらい飛び火したね。
そう、でまあ今はそこでとどまってるからやけど、もしかしたら、うん、
そうだよね、そこで本当に感染広がっちゃってたらとんでもないかって、ね、
そう、怖かっただろうね、その買っちゃった農場の人たちも、うん、あどうしよう広がったらってなった。まあ今ね、そこまでなってなかったから、まあやっぱこの殺処分っていう対応はやっぱ厳しいように思うけど、うん、やっぱ正解なのかなって今のところはね、
うん、
でじゃあそもそもそのシュトンメーカーさんってやっぱそういう衛生管理ってものすごく厳しくやってるはずなんですよ、
うん、
どの農場よりも。
そうね、
でこれね、養豚場でその豚熱が発生した時に国のね、検査チームで、疫学調査チームっていうのが、その農場入って、その農場の設備とか、
うん、
人の移動の仕方とか、いうのを全部チェックして、何が原因で豚熱が発生したのかっていうのを調べる。
なるほどね、
で、調べたのを、うん、農林水産省のホームページとかにも、こう、載せるわけね。
うん。
ちゃんと報告されるんだけど、それをね、私読んだんだよ。もう、はい、で、もう本当にその施設の仕組みから、そのトラックがどういうところでこう入ってきて、何を荷物を下ろして、でどういう消毒の仕方をしてとか、うん、人はどうやってその農場に入って、で農場の入る時のルールはどうでっていうのを全部もう細かく調査して書かれてるの、うん、ですごく厳しいよ、やっぱり。あ、ここまでするかっていうぐらい衛生管理は徹底されてる。やっぱその外から車とか物が入ってくるエリアで、人が入ってくるエリアで、
うん、
豚が飼育されてるエリアもそうだし、その堆肥を作るエリアとかも、もう全部分かれてて、人がこう行き来しないように、きれいなものと汚いものに、うん、その豚舎の中の空間と外の空間ときっちり分かれてて、でそのやっぱね、従業員の人が農場入るときも、その服をね、着替えるだけじゃなくて、シャワーに入って作業服着てで、うん、っていうやり方もあるし、もう長靴も豚舎間で同じもの履かないようにっていうのされてるし、
そうね、
まあ、とにかくね、いろんなもの徹底されてたんだよ。なんだけど、
それでも出ちゃ
った。それでも、そうで、どうしてってのはやっぱ一箇所、猫が侵入してた可能性があるっていう。
猫。
野良猫。
野良猫は何しに生えてくるの？
やっぱね、ネズミも も傷んじゃないかっていうのもあったしだけ ど、
あなるほど、ね、
やっぱさ建物の中ってあったかいからこの時期やっぱ暖を取りに来るんだよ。
うん、
でその発生した豚舎では直接猫が入ってるのは確認されてないけど、別の隣の豚舎で猫がこう通気口にから侵入するのを何かどうか見たことがあるっていう報告があって、うん、もうあなた言えば今唯一そこかなっていう。で他はもう人の意識とか設備とかは完璧なんだけど、やっぱ野生動物が侵入してしまったがゆえの発生っていうのが、まあ、やっぱどこの農場もそこかな、大きいのが。いやね、そのどこまでも徹底しないと、まあ運っていうのもあるよ、本当に。たまたま。だって猫はね、そのトンコレラに感染してるわけじゃないから。
そうね。
ただおそらくそのね、山中歩いてきたりね、イノシシが歩いた後猫が歩いてきてとかあるかもしれないから。もうね、本当に怖い。本当に怖いよ。だからどこまでやっても正解ではないんだよ。まあ、発生しないんであれば正解なんだろうけど、今養豚会のこの衛生管理、まあね、多分その保健所とかその特別の豚飼育管理してるその機関とかもそうだけど、今衛生管理一番厳しい業界じゃないかな、人間の次に。
そうね、コロナの次にやばそうね。コロナと同等にやばいかもしれない、うん、人間は感染したらもう殺処分にはなんないからさ、
うん、まあそうなんだけど。なんかね、
自分で言ってて怖くなったわ
今。昔なんかさ、一昔、まあ、今もそういう人認識の人はいるかもしれないけど、やっぱその農業界の中でやっぱ動物の飼育に携わる人たちってやっぱ一番そこの汚いっていう感覚じゃない。特に豚なんて本当に汚いの代表みたいなさ、まあ、汚い場所でもある程度飼育できるっていうのがあるからそういう認識になっちゃったかもしれないけど、今多分、
うん、
農業界の動物部分ってだけじゃなくて農業界全体で見ても養豚ってもう衛生管理徹底されてて、一番その綺麗っていう分類かもしれない、
うん、そうだよね。なんか、ま、下手したら私より綺麗なとこに住んでる。
あの工場の野菜とかさ、あの水耕栽培のレタスとかに比べたらちょっとあれかもしれないけど、違うかもしれないけど、
いやでもさ、でもそれぐらい進化してるよね、なんか、
うん、してる。
完全閉鎖型のさ、植物工場並みだよね、
うん、うん。だってうちの会社の例でまあ見れば、その朝出勤してきたらまず作業着着替える前にシャワーに入らなきゃいけない、もう髪も体も全部洗わなきゃいけない。
すごいんだよ、もうシャワー室完備ってさ、すごいなと思って。
でもだから外からウイルスをもう持ってこさせない、
うん、
でそこで着替えて、靴ももちろん会社の中用の靴に履き替えて、で豚舎にさ、そこはまだ外だから、外の更衣室だから、でそこから豚舎に移動したら豚舎の中用の作業服に着替えて、長靴も豚舎の長用の長靴に履き替えるんだ、
うん、
でさらにその豚舎っていうのももう完全に建物の中で通路があって、 で、またそれぞれ部屋があって、その部屋の中に豚がいるんだけど、その部屋の中に入るのも長靴履き替えるんだよ。
だから直子はもうあれでしょ、何十足も持ってるって話してたんでしょ。
まあ会社がね、会社が全部用意してくれてる、
うん、
だから外から来て豚に会うまでに服は2回、長靴は最低3回履き替えないと豚には会えないんですよ。
すごいよね。
でもちろん農場も今フェンスで全部囲われてるし、
そう
で車も、まあ、従業員の車は直接中には入らないし、まあ、その、物の運び入れっていうのも、まず、外からなんか、物、なんだろう、資材とか、薬、運んできたら、倉庫に入れて、半日燻蒸消毒をしてから、
燻蒸消毒
豚舎の中に運び入れるんだよ。いや、それをしないともう入れられない。うん。で、豚舎の中で作業する人と、豚舎の外で堆肥の処理する人っていうのももう分かれてるし、豚舎の外で作業する人はもう中に絶対入ることはないのね。
うん。
そういうのも徹底してるし、豚舎の中でも豚が移動する前と後は通路消毒っていうのをするし、
いやー
今養豚会すごいよ。まあね、施設的にね、施設の構造的にそういうのができない会社っていうのもまだまだたくさんあるから、
そうね、
難しいんですよ。何よりお金かかるしね。
そうなんだ。施設の投資は難しいよね。
でもまあ
国が補助金出してくれたとてだもんな。
うん。ちなみにその2018年の岐阜で発症したから、まあ去年の12月までで、養豚場でね、養豚場の陽性発生件っていうのが15件。
15件。件っていうのは件数の件？
都道府県の
件。都道府県の件。
うん。全部で76例。
すごい増えてる。
76農場。でね、殺処分になった豚の頭数が197万3600頭。
うわうわ
うん、このまあ発生件15件っていうのも、まあ、全国の 21% でも出ちゃってて、でイノシシはもっと広くて25都府県、まあ、道は出てないから、北海道は出てない、うん、都府県でね、うん、全国でそのまあおよそ3年間で確認されてるイノシシの頭数も314万3050頭。314万3050頭なんだよね。
止めらんないね、本当に。
このワクチンの接種推奨地域っていうのがもっと広くて、
うん、
やっぱ発生した隣の県までが含まれるから、ね、これが36都府県。
36。
うん。もうこれはもう全国の 59.1%。もう半分以上がもうワクチン打たなきゃいけない地域になっちゃってる。まあ、打たなきゃいけない
かも。36、4、あとだって残り10件しかないじゃん。
そうです。その九州と まあ、中国地方の残り
北海道
と、まあ、東北もねちょこっとまだ残ってるけど、うん、今年に入ってまだ確認されてないから、このままね出なきゃいいなって願うばかりですよ。ちなみに栃木はね、栃木は出ちゃってるしね、まあ、千葉はまだ出てないからね、千葉もね、
千葉もさ、まあ、千葉栃木もそうだけど、やっぱさこの養豚がさ盛んな県、
うん、
まあ、ほんと怖いよね。
まあね、みんなのこのね衛生管理の意識を高めてって行くしかないんだよね。まあね、もしあの近所に養豚場あるとかねいう人は、あのむやみやたらに近寄らないようにしてあげてください。
そうね、お互いのためね。
で、あのイノシシがね出る地域の方はね、あのちょっと里山に入ったりねしたら、あの出てくるときはちょっと靴洗うとか、ちょっと泥つけたまま帰ってくるとかしないように、ね、もうどこで何感染するか分かんないからさ、
車も、
うん、
車も洗わないとね、タイヤ。
そう、まね、みんなができる範囲で協力していただけたら嬉しいです。
いや切実。
日本のトンコレラ、豚熱の話はこんな感じです。まあ、長くなりそうだから、今回はこれくらいで。
いやー、ありがとうございました。
まあ、さて、さてさて、のりこさん。
はい。
問題です。
まだ、まだ問題。はい。
今世界でヨーロッパ、アジア、特に東アジア、東南アジアとアフリカなどで発生している豚の病気で、感染力がとても高く、はい、ものすごく高い豚の病気といえば、
うん、あれ、さっきと同じ質問じゃないの、それもしかして。トンコレラじゃないんですか。
ただし日本では発生しておりません。
え？
これはアフリカトンコレラです。そう、
ちょっと知ってたけど、
うん、
ちょっと知ってたけど、
そう、
ちょっとムカつくね。
このアフリカトンコレラっていうのもまたどえらい病気なんです。
違うの？
ウイルスの種類が違うので。
全然違うの？そういうこと？
もう、そう、病気として違うんだけど、
デルタ株とかオミクロンとかそういうレベルでは
ない、じゃない。もうウイルスの種類が違うから全く違う病気なんだけど、症状は似てたりするのね。
うん、
で、ただすごい感染力と致死率が高いっていうのが、もうこの今日本で発生しているトンコレラより恐ろしい
病気。
うん。
うひゃ
っていう
病気。それが日本に入ってくる危険性とかは？
あります。
あるの。
ちなみに、その豚肉は感染してないんだけど、その感染した豚肉っていうのが持ち込まれそうになってるっていうの
がある。感染した豚肉。
うん。だから、海外の人がその生肉とかを持ち込んできちゃうんですよ。だから今、空港で必死に。
よく、テレビでやってる、なんだっけ、検疫犬？
そう、そうそうそう。で、海外から持ってくの原則禁止で、まあ、その、
うん、そうだよね、
検査して証明書を発行、お金かけて証明書を発行してもらえれば持っては来れるんだけど、それをすり抜けて、しかも 生の状態で持ってこようとしてる人たちがねいてね、もちろんね、あの持ち込みダメだし罰金の対象になるからなんだけど、もう何件かもう日本であるんだよそれ。
あんなにさ、
空港の関税の人たちはね、
いや頑張ってんのに通ってきちゃうんだね。
うん、まあ、このねアフリカトンコレラの話もね、なんせあの感染が拡大しているその地域っていうのがもう世界規模なんで、でやっぱねちょっとね日本で発生してるトンコレラとはちょっとねまた違う特徴があったりするんですよ。で長くなりそうなんで、アフリカトンコレラの話は次回で、
次回
聞きたい人がいたら次回話す。
これが入ってきたら本当怖いよね。
怖いよ。